しいことがあるの。これからの二人に大切なこと。
来ました、こんばんは。今日はまあ来た時間が遅すぎるんで、ちょっとやったらもう去ります。帰国と殺人事件を3日目まで読んで、今日は4日目初めから、やりたいと思います。カオスって書いてあるけど、俺誰がやってるか全然わかんねえよ。誰がやってんだろう、誰一人として聞いてねえからわかんねえ今。ずっと聞いてなかったからわかんねえ今誰がやってんだろう。ラジエに誰も乗ってねえからわかんねえ。で画像アップしてさささっと行こうかなと。自分が少しスカイプでカニ関連のやつをババババって書いたら誰かが書き込んだね。わかんないけど、またねいろいろ頼んでるっていうね。てかね、あれはちょっとねまた食いたいなと思ったね。肉まんはうまかったね。なんか世界チャンピオンかなんかが作った肉まんみたいなやつ、あれはうめえ。一つがあんまり大きくないんだけどね、うまかったな。15個あったから普通に満足したよ。よし、じゃあやろうっと。相変わらず誰もとりあえず死んでおりません。死んだかと思ったやつが死んでなかったりとかね。カニのために朝から何も食べてませんって。先読み？俺頼んだの今日夜なんだ。今日の夜に頼んだんだけど、タラバ2キロ。タラバ2キロなのにもかかわらず、3000円ぐらいで済んだね。送料無料だし。よし、じゃあ行こう。合宿4日目。行きましょう。朝、この島に来てから4日目の朝となる。目覚ましなしでこんなに早くに起きられるようになったのは無人島での合宿というイベントのおかげなのだろうか。相変わらず寝起きには激しい吐き気がやってくる。吐き気は頭痛を伴い日を追うごとにひどくなっている。慣れない環境とこの異常な事態が体の不調を呼ぶというのだろうか。この島に来て以降、どういうわけか脱力感が抜けない。食欲もあまりないのが本音だ。食料のほとんどが部長によって処分され、満足な食事をしていないはずなのに、あまり空腹を感じない自分がいる。 空腹感が全くないというわけではない。しかし食物があっても食べようという気が起こらないのだ。お茶漬けでさえと食べられそうにない。そんな状態であの味の濃い缶詰のラベルを見たらうんざりしてしまう。結局何も食べないと体が持たないと自分に言い聞かせ、水で無理やり押し込んでいる。しかしこの体調の異変は何なのだ。本当に事件の緊張がもたらすものなのだろうか、それとも他の部員たちも似たり寄ったりの状態らしい。最初は配分に不満を感じていた村の先輩でさえ食事の量に関して何も言わなくなっている。もっともこれは僕が思っているだけで、本人は言うだけ無駄だから何も言わないだけかもしれない。しかし皆一様に体調を崩しているのが顔色ではっきりとわかる。みんなどこかだるそうだし、下痢気味なのかトイレに行く回数も普段より多いみたいだ。これは僕がどうも下痢気味であること、女性陣のトイレが嫌に長いことからの推測でしかないけど、村野先輩は何か下痢気味やあって嘆いていたのも参考にしている。慣れない環境だから体調を崩すのはありがちなことだと思うけど、どういうわけか部員たちの性格面にも変化が生じているように思える。こういった状況下にあるからある意味仕方がないのかもしれない。しかし部員間で何かギスギスした関係がずっと続いているのは事実だ。表立って出たのは一時のことだったが、未だにみんなの心に隔たりがあるようで、合宿初日から日を追うに従って会話が少なくなっているように思える。神々だ相変わらずふう、いろいろ考えても仕方がない。僕は儀式に向かう者のように部屋を出て食堂へと歩く。空腹感はない。しかし食べる食べないに関わらず、3度の食事の時間には顔を出しておくべきだ。お互いの安否を確認するために。食堂に入るとすでに綾たち女性陣の3人がテーブルに腰掛けていた。昨日はぐっすり眠れたとか、そういったたわいのない話を村野先輩が一人で喋っている。昨日の晩と変わらずテンションは高い。綾はどこか眠たそうだし、深町先輩はどこを見ているわけでもなく、ぼんやりと村野先輩の話を聞いているようだ。ふと見ると今日は珍しく綾は髪を束ねていなかった。ポニーテール以外の綾を見るのは何年ぶりだろう。こうして見ると綾の髪が長かったんだということを再認識する。深町先輩よりも長いんだ。それも思ったより綺麗な黒髪でツヤツヤしている。いつもと違う幼なじみの姿にドキリとする自分がいて、それがとても照れくさかった。机に腰掛けるとすぐに綾がお茶を入れてくれた。僕は彼女に礼を言うと湯飲みを口へと運ぶ。苦味の強い液体が口中に広がる。ここの井戸水はどうにも苦味が残るようだ。ただ綾が入れると余計に苦くなるんだけど。僕はため息をつくと湯飲みをテーブルに置く。田中はご飯食べんのか。ツナ缶を箸でつつきながら村野先輩がこちらを見る。ええ、何かあまり食欲はないです。それに朝からツナ缶ってのはきついです。
そう？うちは全然平気やで、朝飯抜きの方が体に応えるしな。体力の維持ができんかったら万一の時に対応できんで。
この人本当に元気だな。そう再認識する。こんな状態でも食欲が落ちないとはかなりの大物なんだろう。しかし缶詰1個だけで足りるのだろうか。部活動中は常に何かを食べている印象しかない。しかし合宿に来てからはご飯時しか食べている姿を見ていない。どうやってエネルギー補充をしているのだろう。そんな疑問も感じたが口には出さなかった。もしかすると何か食べ物を隠しているのかもしれない。ありきたりで実は真実に近い考えが浮かんだが、状況が状況だ。 いらない争いのことの種になりそうなことを口にしてはいけない。
田中、もし缶詰が食べられんのやったら、エイズでももらってるからな。
そう言って村野は持ってきていた特殊飲料、深緑色した不気味なドロドロした液体を一気に飲み込む。
ぶはー、この喉越しがたまらんな。冷えてて気持ちええわ。
一体あの飲み物の成分は何なのだろう。決してうまいものではなさそうだが、それでも彼女は美味しそうに飲む。不思議だ。ペットボトルを空にした先輩はペットボトルに蓋をすると大きく伸びをした。
さて、これからどうしようかな。
そう言ってにやけながら部屋を見回す。明らかに何かを言おうかどうか思案しているように見える。いたずらっぽい目で部員たちを見ている。
どうしたんですか先輩、何かあったんですか。
不気味な視線を送り続ける彼女に耐えきれなくなったのか、あやが口を開く。
うほほほ、うちな、昨日気づいたことがあるんや。名探偵村野さんの推理が炸裂や。すべての謎は昨晩解けたんやな、これが。
自慢げにあやを見る。
すべての謎？みんなが揃ったら教えたるわ、この合宿の謎のすべてをな。
まるでミステリー映画終盤の探偵のように啖呵を切った。妙に芝居がかった口調で喋るので冗談にしか思えなかった。腹いっぱいになって頭おかしくなったのか。
あんだが想像しいな。
タイミングを測ったように長野先輩が入ってくる。
おはようございます。
あやと深町先輩が声をかける。二人に軽くうなずくと、彼は空いた席に腰掛けた。彼も僕と同じく食べ物を持ってきていない。みんなの顔を見に来ただけなんだろうな。
長野先輩も朝は何も食べないんですか。
あやがお茶を入れながら問いかける。ああ、特に腹は減ってない。相変わらずぶきらぼうな態度だ。
ほげ。
奇妙な声を聞き、僕たちはそちらを見る。そこには大きく目を見開き、口を大きく開けた村野先輩がいた。先ほどまで食べ物をがっついていた姿はもうない。
どうした
先輩、何やってるんですか。
みんなが口々に声を上げる。
唐突に彼女の口からよだれがどろりと垂れ、机に糸を引きながら落ちていく。何かを喋ろうとするが、息を吸い込むような音がするだけで言葉にならない。椅子が大きな音を立てて床に倒れる。村野先輩はうめき声を上げ、机に倒れ込むと喉を激しくかきむしり出した。
おい、どうしたんだ。
長野先輩が椅子から立ち上がる。僕たちもここで初めて異変に気づいたのだ。冗談だと思っていたのだけれど、そうではなかった。うめくような声を上げ、机の上から床へと転がり落ちる。うげうげ、何かうめくが聞き取れない。激しく暴れるため、さっきまで食べていたツナをお茶とともに床にぶちまける。
先輩。
あやが彼女に駆け寄り背中をさす。一体何が起こったのか理解できない。みんなどう対処したらよいのかわからない。だが何かをせずにはいられない。そんな気持ちがあやを動かしているようだ。吐砂物が体につくことすら気にしていない。
長野先輩、これは一体。
僕は何もできず、慌てふためくしかできない。
深町、水を持ってこい。田中、とにかく剥がせるんだ。
僕たちは指示されるまま動く。とても静止できない状態。顔で先輩が苦しそうに悲鳴を上げた。苦痛に顔を歪め、何かを必死に吐き出そうとしている。
両手の爪を立てて首をかきむしり、皮膚が裂け、鮮血がほとばしる。
どうすればいいんです？
とにかく吐かせるんだ。口に指を突っ込め。言われるままに僕は自分の指を先輩の口に押し込む。強く指を噛まれたが、気にしてはいられない。やべ、噛んだ。続き。刺激を受けたのか、彼女が吐く。指から腕、そしてシャツにまで彼女の吐砂物が飛び散る。部屋全体に異臭が立ち上がるのがわかる。
先輩、水を持ってきました。
そう言って深町先輩が走ってきた。よし。彼はコップに並々と入った水を村野先輩の口に当てる。さあ飲むんだ、吐き出せ。しかし目を見開き、バタつくだけの彼女は決して飲もうとはしなかった。無理やりコップを口に当て傾けようとした時、彼女にこんな力があったのかという動きでコップを弾き飛ばす。コップは壁に当たり、激しく音を立てて割れる。
しっかりして先輩、水を飲んでください。しっかりして。
綾たちが声を上げる。無理やりでもいい、飲ませろ。一切大きな音を立てて村野先輩が嘔吐した。それは霧のように広がり、床の広範囲に飛び散る。そしてありえないくらいの力で僕たちを突き飛ばす。床に倒れ込んだ僕たちは呆然と彼女を見る。ぜーぜーと呼吸音を立てる。顔には汗が吹き出し、頬を伝って床へと落ちる。全身にも相当な汗をかいているようだ。 T シャツが汗でびっしょりして、下着が透けて見えている。そしてひっかいた首の皮膚が剥がれ、幾筋もの赤い液体が垂れ落ち、白いシャツに不気味な斑紋を生じさせる。彼女は時折咳き込む。何かを探すようにキョロキョロと見回す。やがて気づいたようにカッと目を見開いた。その目は飛び出し、血管が浮かび上がり、不気味なほどの赤みを帯びている。般若というものを見たような気がした。鬼は右腕を差し上げ、前方を指さす。僕たちはあまりのことに動くことさえ忘れた。その指さす方向に綾がいた。
だけは許さへん。殺した。
言い終わるかどうかのタイミングで彼女は綾に向かって飛びかかろうとした。が次の刹那、再び咳き込んだかと思うと、何か赤黄色いものを大量に吐き出し、断末魔のような姿勢を上げたかと思うと、そのまま床に倒れ込んでいく。
先輩。
綾が慌てて駆け寄ろうとする。
ゴン。
村野先輩は受け身すら取らず、顔面から床に激突し、激しい音を立てる。わずかばかり痙攣したかと思うと、そのまま動かなくなった。綾を制止し、長野先輩が近づく。首に手を当て、そして見開いたままの瞳を見て、ダメだ、とつぶやいた。
そんなバカな。
僕はまともに立っていられない状態だ。あまりに唐突すぎて、衝撃的な出来事に理解力がついていっていなかった。一体何が起こっているのだ。そのことを自分の中で整理するのに時間を要した。人の死に立ち会うのは初めてだった。それもこんな異常な死に方をするのは。そして僕は初めて認識する。興奮状態にあったため気づかなかったが、異様な周期が部屋中に立ち込めていること。異臭漂う部屋に一つの死体。床のあちこちに散らかされた吐砂物。しばらくの間、僕たちは何もできなかった。村野先輩が死んだのだ。いや、間違いなく殺害された。
どうして？どうしてこんなことに？
綾がぽつりとつぶやく。その瞳からは涙がこぼれ落ち、頬を伝う。崩れそうになる体を隣にいた深町先輩が支える。ありえないことだ。まさかここまで。 呆然としたように長野先輩が天を仰ぐ。僕は倒れた村野先輩を見た。うつ伏せに倒れ込み、体はくの字でお尻を天井へ突き上げた状態だ。目は見開いたまま、口も大きく開いている。倒れ込んだ時に床で打ったのだろう。鼻からは赤黒い血がどろりと垂れ、小さな血だまりを作っている。白かった皮膚の色も若干ピンクがかっているように見えた。口の周りには胃の内容物が付着している。ツナの他にポテトチップスやチョコレートらしいものも見える。どうやら彼女だけはいろんな食べ物を持ってきていて、みんなが空腹に耐えていた時も持ってきた食べ物で飢えることはなかったようだ。明らかな毒殺。僕の頭の中で唐突に思考が始まる。さーて犯人は誰なんだろうかね。僕と中野先輩が一晩中見張りをしていたから、外部から中に入り込んだ人間はいない。すると部員が犯人であることになる。部長の犯行予告 DVD とは異なる内容となっている。それとも共犯者がいるのだろうか。そんなことを冷静に考えている自分に嫌悪感を覚える。僕の目の前で人一人が殺されたというのに何を考えているのか。部員たちは明らかに動揺している。当たり前の反応だろう。自分たちの目の前で知人が殺されるという非日常的な現場に遭遇してしまったのだ。衝撃を受けない人間などいないだろう。綾も深町先輩もただ呆然と亡骸を見つめるだけで何の行動も起こせないようだ。あの長野先輩ですらしばし動くこともできずにいる。長野先輩、村野先輩は一体。信じられない。まさかあいつが本気でこんなことを。僕の問いかけに気づかないのか、彼は独り言を言っている。長野先輩。ああ、田中か。何か言ったのか。村野先輩は殺されたんですか。どうして。ああ、毒殺だよ。見ての通りだ。そう言いながら先輩は遺体に近づく。ポケットから財布を取り出し、中から10円玉を1枚出した。茶色く汚れたその硬貨を村野が吐いた吐物に乗せる。しばらく置いて再び効果をつかみ、ティッシュでゴシゴシとすり、こちらに見せた。驚いたことに、手垢や汚れで黒ずんでいた10円玉が、まるで新品のように銅の色で輝いている。10円玉の色の変化、漂う扁桃臭、漂う苦扁桃臭、皮膚の色のピンク化、瞳孔の散大、異常な発汗。これらの症状から、青酸中毒死だろ。あっさりと分析する。毒殺なんですか？でも一体。どういった方法で殺害されたとかそういったことはこの際問題ではないんだ。どうしてなんですか？村野さんは殺されたんですよ。深町先輩がうめくように言う。綾も批判的な視線を彼に送っている。そうなのだ。僕たちの目の前で一人の部員が殺されたのだ。それが問題ではないとはどういうことなのだ。先輩が言う通りです。人一人が殺されたのにそれは問題ではないというのはどういうことですか。僕も責めるように言い放つ。ため息をつくと長野先輩は遺体から離れ、吐砂物で汚れた上着を脱ぎ椅子に腰掛けた。全然別のよくわかんないのが反応した。で続き。村野が殺されたことはもちろん重大事だとは認識している。だがそれ以上に俺は衝撃を受けている。
どういうことなんですか？先輩教えてください。
綾が言う。彼女の顔はわずかながらも青ざめている。 先ほど死に際の村の先輩に指さされあのように言われたのがショックなのだろう。今回のこれまでの事件、つまり村野が殺害されるまでの事件については、実はシナリオが存在していた。すべて長谷川の考えたことだった。
え、それじゃあ私を襲ったのもですか。
深町先輩が驚いたような目で長野を見る。そうだ、お前に怪我をさせたのはあいつがリアリティを持たすために意図的にやったのか、暗闇だから加減ができなかったのか、それは知らない。だが無線機の破壊、食料の紛失、長谷川の狂言殺人事件及び深町の傷害事件、そして DVD による部員皆殺し計画の暴露、これらはあいつがこの合宿を盛り上げるために仕組んだものだったんだ。種を明かせばあまりにくだらない事実のも、事実の羅列だった。すべては部長のシナリオで進められ、仲が良くないと思っていた長野先輩の協力でそれはさらに強固なものとなったのだ。僕たちははめられた。
でも合宿を盛り上げるために深町先輩に怪我をさせるなんてあまりに異常すぎるわ。
そう、そのあたりから俺も変だなとは思っていたんだ。そしてその不安が現実となった。あいつが本当に人を殺すとはな、信じられない。机に両肘をつき、うつむく。
どうしてそれなら言ってくれなかったんですか。私は。
室内に響いた深町先輩の声に一瞬みんなが言葉を失った。これほど感情をあらわに声を荒げる彼女を見たことがなかった。いつもおとなしそうに部長のそばで微笑んでいるだけのイメージしかなかった僕は少し驚いた。
彼が私を殺そうとしたと思い、その事実にどれだけショックを受けていたのか先輩は分かってくれないんですか。
うん、確かにお前には本当のことを言ってやった方が良かったかもしれない。だが口止めされていたし、一人に話せばそこからみんなに漏れてしまうからな。それだけは避けたかった。せっかくあいつが考えた企画が無駄になってしまう恐れがあったからな。それにお前がショックを受けたような態度を取るのはてっきり長谷川から話を聞いての演技だと思っていた。
私はそんな演技ができる女じゃありません。
怒ったような口調で叫ぶと彼女は食堂から走り去った。
先輩、
綾が叫び後を追いかける。二人だけとなった僕たちはしばらくは黙り込んだままだった。室内に漂う異臭で吐き気がする。
先輩、窓を開けていいですか。
ああそうだな、この匂いではちょっと耐えられない。それに村のどこかに移動させないとな。先ほどの口論などなかったようにつぶやく。僕は確かに吐き気がしていた。それはこの部屋にこもった異臭だけでなく、自分の彼女に怪我をさせてまでイベントを盛り上げようとした部長と話を聞いて何ら疑問も感じない長野先輩の態度に言いようのない吐き気がしていたのだ。こいつら狂ってる。俺以上に狂ってやがる。そう思わないか。突然耳元で誰かが囁いた。なんだ、この声は誰だ。ストップ っていうか、あれを初めからね、で、レース読み511番、違うわ、テラカオスとかね、そういうのあれで。で、510番さん、ピザムさんこんばんはと。やつか、ピザっていうほど別にそんなにさ、頻繁に頼んでるわけじゃないんだけど。しかも量が量だしね、別に大した量じゃないですか。で、511番さん、3000をものともしないブルジョはない。なえた。いやいや、だって、あんまり別に金使うとこないから、そういうのに使ったっていいじゃないと思うんだけど。で、512番さん、今日のゲストは誰ですかと。で、513番さんで、デスプレイって書いてるよ。デスプレイの前のあなたですと。これなんだ、これどういうね、爆笑オンエアバトルだって話ですよ。 ゲストいねえっつの。で、また書いてあるし、もう、515番さん、ゲストは誰ですか、ゲストは誰ですかって書いてあって、ゲストは誰ですかと。ねえ、なんでしょうか。で、516番さん、デスプレイ、死の遊戯ですかと。そうか、デスプレイか。デスプレイ、なるほど。で、517番さん、君が死ぬまでプレイをやめないデスプレイ。怖っ。怖いわ。これさりげなく怖い。で、518番さん、大丈夫だと思うけど、一応先に言っておくと、女性ゲストの催促について、おっさんは真に受けなくていいぜと。ん？うん。いや、何？真に受けなくてって、いや、呼べたら呼ぶけど、ねえ。いやでもはっきり言って一番初めのこのスタート時間から考えてあんまりねっていうのもありますし、うん、はい。で、519番さん、まあ枕言葉みたいなものだと。枕言葉なんだ。ゲストは誰ですかってね。うん、いやでもね、まあいいやここまで遅れたのもっていうちょっとねいうのもありますからね。はい。ね、そうそうそう。そういうことですよ。はい。ね。そう、自分がいつの間にかちょっと寝てて起きたらもう10時ぐらいになってたっていうのが一つと、帰ってきてあんまり横になったつ、なんつうのかな、ちょっとふうってね、え、一息みたいなやつが一息どころか寝ちゃってたっていうね。疲れてんじゃん俺みたいなそう、それ落ちたらやっべ10時になってるなと思って、それでちょっとごちゃごちゃやってて、それで、スタート時間がねものすごく遅れたと、うん、それだけじゃないんですけど、うん、そういうことです、うん、まあ毎回毎回ね、ゲストを呼ぶっていうね、まあね、ちょっとまあ時間帯的にも、うん、そういうのもありますから、だから、うん、今日は一人でね、っていうかまあもうそろそろやめますけどね、とりあえず展開的に、短い割には急激にガーッと進んでるんで良かったなとは思いますけどね、だらだら言ってないからで、行きましょう。じゃあ続きいきます。現在163ページ中31ページ目。長期戦じゃないです今日は。で、続きいきます。田中、村野を空いている部屋に運ぶぞ、手伝ってくれ。え、遺体を動かすんですか、そんなことしたら。食堂に置いたままだと飯も食えないし、みんなで集まる部屋もない。それに小さい部屋の方がエアコンの効率もいいんだ。そこで彼の言う意味が分かった。客室は狭くて人の出入りもない。エアコンを最強にしておけば食堂に置いているよりは冷えるはずだ。その方が遺体の保管状況もいいだろう。この先いつ頃警察が来るかは分からない。そのことを考えれば遺体の保存も考えなければならない。さらに食堂に遺体を置いたままだと必然的にみんなの目に触れてしまう。部員たちの精神状況や死んだ村の先輩のためにも隔離された場所に移動させた方がいいだろう。わかりました。どこへ移動させましょうか。2階は広いが女性陣のところに死体は持っていけないな。1階は埋まっているから、そうだな、長谷川の部屋に移動させよう。相変わらずどんな時も皮肉を言う男だなと思った。殺された遺体を犯人の荷物のある部屋に置くとは。何かを言おうと思ったがやめた。遺体に近づくと未だに見開いたままの瞳を閉じさせ、僕は彼女の両足を持った。まだ彼女の体はぬくもりを保っている。それがかえって気持ち悪く感じた。体は温かいがすでに死んでいる。完全な死体へと移行していくものが自分の手の中にある。 それは違和感だけをもたらす。さあ行くぞ。先輩は遺体の 両脇を抱えた。僕も持ち上げる。部長の部屋だったところに入るとベッドの上の荷物を足で蹴り落とす。遺体を横たえた。長野先輩はドアのそばのエアコンのスイッチをいじり室温調整をする。ゴーッと音を立てて久しぶりにこの部屋のエアコンが動き出す。強い冷気が顔に当たってくる。僕は窓の遮光カーテンをしっかりと閉めた。暗闇がこの部屋を包む。よし、念のために鍵をかけて誰も入られないようにしておく。鍵はお前が持っていろ、いいか。先輩は部屋を出てこちらを振り返った。
あ、はい、構いませんが。
よし、食堂の掃除はお前に任せる。その間に俺はシャワーを浴びておく。お前もだいぶ匂う。掃除が終わればシャワーを浴びた方がいいな。言い残すとさっさと部屋を出て行った。僕は死体と二人きりで部屋に残されている。ほんの少し前までは元気に騒いでいた人間が今はこんな惨状を呈している。そんな現実に恐怖する。冷たいやつかもしれない。しかし僕は急ぎ足で部屋から出て行った。食堂に戻ると部屋中の窓を開放してから掃除にかかる。まずは床に撒かれた吐砂物をビニール袋に押し込む。今後警察が来た時にこの内容物を鑑定する必要性があるからだ。長野先輩の言う通り、青酸カリによる毒殺だと僕も思う。何かの本で読んだ通りの状況だからだ。一通り村野先輩の吐き出した内容物をビニール袋に押し込むと、口を固く結び、その袋をもう何も入っていない冷蔵庫に入れる。毒物の特定ができれば儲け物だ。バケツをトイレから持ってくると、たっぷりの洗剤を含ませた雑巾で床を拭く。何度か床を拭いて最後に水拭きで仕上げた。おおよその匂いはなくなったようだ。窓を開けっぱなしにしているため室温は急激に上昇している。額を汗が伝い、床にポタポタ落ちる。バケツを元の場所に戻そうと廊下に出ると、長野先輩が風呂から出てきた。終わったか。さっさと汗と匂いを洗い流した方がいい。それにしてもかなり匂うな。どうもしばらくは取れそうにない。自分の腕を鼻に当てつぶやくと部屋へと消えていった。人が殺されたことをさほど認識していないような口ぶりに、ある意味驚きながら僕は着替えを持って風呂へと行く。脱いだ服は洗濯機に放り込み、水道の蛇口をひねり洗剤を入れてスイッチを入れる。二層式の洗濯機が鈍い音を立てながら動き始める。風呂場に行ってタオルに石鹸をたっぷりとつけると強めにこする。そしてタオルをすすぎ、またたっぷりと石鹸をつけて全身をこする。何度もそれを繰り返し、熱いシャワーで洗い流す。確かにわずかながら匂いが残っているように思う。それでもだいぶマシになった。風呂から出るとすっきり感とともに猛烈に眠気を感じた。僕は部屋に戻るとすぐに横になっていた。すぐ近くの部屋に死体があるのに、体は正直だ。すぐに深い眠りについていた。外の騒がしさに僕は目を覚ませた。ぼんやりとした頭を働かせ、腕にはめた時計を見る。デジタルの画面は1404と表示されている。かれこれ5時間近く寝ていたのか。思考がほとんど働かない状態のまま、僕はベッドから起き上がり廊下へと向かう。部屋の扉を開けると、綾が食堂から出てくるところだった。
あ、トール君、起きたのね。
どうかしたの？なんだか想像しいけど。
長野先輩が部長を探しに行くって言うから、私ももちろん深町先輩も一緒に行くことにしたのよ。それでトール君だけ置いていくわけにはいかないから、みんなで待ってたの。
町先輩も行くということは彼女は立ち直ったというのか。まあそれは良かったと言えるな。探しに行くったって当てはあるのか。小さい島といったってこの人数で探すといったらかなりの手間だぞ。
そんなの分かってるわ。でもじっとしてられない。深町先輩が襲われ、村野先輩が殺された。次は誰が狙われるか分からない。でも一つだけ分かっていることがある。それは部長が本気で私たちを殺そうとしていること。待っているだけではどうにもならないということ。
きっぱりと彼女が言い切る。すでに犯人は長谷川部長であり、自分たちは生還するために部長を探さなければならないのだと。
しかし探すのはいいけど当てはあるのか。小さい島だといっても山あり洞窟あり廃墟あり、おまけに山の中はどうなっているかわからない。隠れる側にとっては有利だけど探す側にとっては困難だ。どうするつもりなんだ。
え、うん、そう言われればそうなんだけど、先輩に考えがあるんじゃないかしら。
返答に困り、あやは食堂の方を見る。どうやら食堂に後の二人がいるようだ。
まあ先輩なら考えているんだろうけど、あやももう少し考えて行動した方がいいんじゃないか。
とっさにそんな言葉が出てしまう。あやは少し怒ったような表情を見せる。
トール君に言われたくないな。そりゃあ私もおっちょこちょいな部分があるけど、トール君みたいに考えて考えて結局何もしないってのもどうかと思うんだけど。
まあどっちもどっちなんだろうけど、まあ先輩が先導してくれるなら大丈夫だろうね。
あやと話している時だけこの異常な空間、時間から抜け出し、いつもの日常に戻ったような気になり、心がやんわりするのを感じた。しかし今は学校にいる時とは違うのだ。全てにおいて異常な時なのだ。
じゃあ行こう。僕は会話を打ち切ると先輩たちの待つ食堂へと歩き出した。あやとすれ違いざまに、
長野先輩には気をつけた方がいいと囁いた。
あやはその真意が分からずしばらく立ち尽くしていた。僕自身なんでそんなことを口走ったのか、しかもあやにしか聞こえない声で言ったのか理解できなかった。ただ何か今日までの合宿のことに思いを馳せた頭脳が警告を発していたのだろうか。食堂ではテーブルに向かい合うように二人が腰掛けている。部屋にはまだわずかではあるが、先ほどの村野先輩の嘔吐物の匂いが残っている。
お待たせしました。どうもすみません。
僕は長野先輩の隣のテーブルに腰掛ける。
よく眠れたか。
はい、眠るつもりはなかったんですが、シャワーを浴びてすっきりしたら猛烈に眠くなって。田中君大丈夫？なんだか疲れてるみたいだけど。
心配そうな顔で深町先輩が僕を見る。精神的に参ってるんだろうけど、それでも綺麗な人だ。
ええ、ご心配かけてすみません。体調を崩しているのは事実ですが、まあなんとか大丈夫みたいです。
僕はわざと元気そうな声を絞り出す。その姿に安心したのか彼女は微笑む。
ああなんて美しいんだろう。美しいという表現が自然と似合うなんて。
そんな場違いな思考を繰り返す。恋人が殺人犯、自身が恋人に殺されそうになり、友人が惨殺されて、こんな現実に直面して他のことなど気にしてられないはずなのに、彼女は僕の体調を気遣ってくれた。あんなに華奢で今にも折れそうな感じの彼女が頑張っているのだ。僕が実はもうダメですなんて言えるわけない。
すみません。
遅れてあやが食堂に入ってきた。深町先輩の隣に座る。あやの視線に気づき彼女を見ると、なぜか怒ったような顔をしたと思うと目をそらされた。
どうかしたのか。
さあ、みんな集まったから、これからのどうするかについて話をしたいと思っている。長野先輩が話し始める。深町が襲われ、村野が殺された。あらゆる状況から推測し、犯人は長谷川しか考えられない。そのことに関して何か異論はあるか？何か疑問点、異論があれば。全員を見渡し、異論がなさそうなのを確認すると再び話を始める。長野先輩を巻き込んだ狂言殺人イベント、無人島の地理に精通していること、過去の事件に過剰反応するところ、この合宿を企画したこと、DVD による殺人予告などなど、あらゆるものが部長犯人説を指し示している。当初考えられた外部犯説さえも全ては狂言イベントにより演出されたものだ。よし、なら問題はない。長谷川は DVD 予告にあったように俺たち全員を殺そうと考えているようだ。冗談ならあいつらしいつまらん話だが、村野が毒殺された以上、もはやその推測は間違いないようだ。その順序はどうなっているかはわからない。しかしそれをこのまま待っているわけにはいかない。逆にあいつを出し抜き捕らえる。
でもどうやって部長を捕らえるというんですか？この島は狭いようでかなり広いです。それに洞窟があったことから予想されるんですが、地理に不案内な僕たちで果たして部長を出し抜くことができるんでしょうか？部長のことだから綿密に計画を立てていたりするんじゃないかと思うんですが。
先輩はゆっくりとうなずく。確かに田中の言う通りだろう。この島の地理に詳しくない人間にとって、あいつの隠れている場所を探すのは困難だろうな。それに最悪の事態を想定しているのも、間違いない。そう簡単には見つからないだろう。実際、あいつはそう考えているに違いない。だからこそ出し抜くことができるんだ。
どういうことなんでしょう？
珍しく深町先輩が話に入ってくる。まあ油断ってやつだ。あいつは常に完璧に近い計画で物事に挑んでいる。今回もおおよそ計画通りなんだろう。圧倒的に有利な条件を作り出し、その中で登場人物を誘導し操る。絶対的な自信、それがつけ目だ。
先輩、どういった方法でそれを行うんですか？
深町、お前だってあいつの性格はよくわかっているだろう。あいつは常に完璧主義だ。故に自分で作り上げたシナリオ通りにことが進まない場合、必ず動転し動揺し冷静さを失うだろう。そんな条件を作り出せばいいんだ。僕たちは彼の言うことが理解できないままでいた。簡単なことだ。あいつが潜伏している場所を俺たちが抑えればいいだけのことだ。それで捕らえられればいいし、もし失敗しても奴の焦りは相当なものだ。必ず後々にもボロを出し始めることになる。
確かに見つけられればいいんでしょうけど、どうやって部長が隠れている場所を見つけるというんですか？私たちには何の手がかりもないんですよ。
深町先輩の指摘を、そんなこと分かりきっているとでも言わんばかりに長野先輩が否定を始める。隠れていると言っても、この宿泊施設から遠くにいるわけじゃない。あいつは自分のシナリオがどのように進捗しているか、それが気になって仕方がないはずだ。俺たちがどのような反応をし、どのように行動するか、そして次の手を考えているのだ。だとすれば、おのずと隠れ場所が絞られてくる。
いまいちわかんない。トール君はどうなの？
小声で綾が問いかける。そうは言っても何もわからない。僕は探偵じゃないし。情けない顔で首を振るしかできなかった。考えてみろ。この宿泊施設が監視でき、長期の滞在ができる場所。
監視するということは、この宿泊所から離れていないところね。港の方の廃屋からは距離もあるし、高低差もあるから直接監視はできないよね。
深町先輩が冷静に分析する。
でも先輩、監視カメラとかをつけていたら離れた場所からでも監視できます。否定はできません。
と綾が反証を上げる。
それもそうね。さっぱりわからないわね。
監視カメラはない。それは調べている。仮に調査漏れがあったとしても、さほど関係のないことだ。なぜなら、あいつの隠れ家は、この宿泊施設の敷地内にあるからだ。一瞬の沈黙の後に動揺が走る。部長はずっと敷地内に隠れ、息を潜めたというのか。
どうしてそんなことがわかるんですか？
当然の疑問を綾が問う。思い出してくれ。深町が襲われた晩のこと。あの夜、俺と田中が夜の見回りを続けていた。そんな中、深町が襲われた。みんなは知らないだろうが、俺は面白半分で罠を仕掛けていたんだ。
罠？それは一体何ですか？
あいつはあの夜に事件を起こすと言っていた。俺はあいつがどこに隠れているのか、何をしようとしていたのか、詳細なことを聞いていなかった。おそらく下の廃屋に隠れて、宿泊施設に仕掛けたカメラでモニターしながら行動するんだろう。山寺と同じことを持っていた。ちょっとしたいたずら心が起こって、この宿泊施設の門にごくごく細い糸を張っておいたんだ。少しでも触れれば切れてしまうような弱い糸をな。誰かが敷地に入ればわかるように。事件後、門のところに確認に行ったんだが、その糸は切れていなかった。
つまり宿泊施設の敷地外からの侵入者はいなかったと、そういうことでいいんでしょうか？でも塀を乗り越えてきたら見つかる危険が減るんじゃないでしょうか？
綾の意見に深町先輩が反論する。深町の言うことももっともだ。しかしよく思い出してみろ。宿泊施設は山の斜面を削って作っている。玄関以外から敷地に侵入を試みようとするなら、コンクリートで補強された斜面を伝い、塀にたどり着かなければならない。罠が仕掛けられているのを知っているならともかく、普通暗闇にそんな危険を犯す理由があるんだろうか。そんなことをしなくても玄関への通路はあるのだ。見張りもいないし、扉が閉められていて鍵がかけられているわけでもない。
確かにそうです。そう考えるのが普通です。
あっさりと綾は意見を引っ込める。確かにあの段階で僕たちが狙われるとは思っていなかった。万一の可能性を考慮して行動しようとしていた。ならば油断もあったはず。部長ならそのあたりも考慮済みだろう。そうすればわざわざ転落のリスクを冒してまで塀を乗り越えたりはしない。
糸が切れていなかったということは、すなわち部長は外から侵入したわけじゃないってことですね。すると部長はこの宿泊棟の中に隠れていた。
綾が自分の発言に驚いたように見える。
綾、それはないんじゃない。こんな小さな施設なんだから隠れる場所なんかないよ。でもトール君、私たちはこの島については何も知らないのよ。島の中央を横断する秘密の通路だって存在したんだから、宿泊施設の中に秘密の部屋や秘密の通路があったって不思議じゃないわ。
その考えに一理あることも僕は理解できた。山寺、それはない。洞窟は太古からあったものを旧日本軍が延長させたものであり、意味のあるものだし、目的があって作られたものだ。この宿泊施設とは違いすぎる。さらにこの施設はこの20年程度の間に作られた。福利厚生用のものだ。そんな施設に隠し部屋や抜け道が必要か？それに安心しろ。少なくとも俺が調べた限りではそういったものはない。俺の確認で不安なら仕方ないが。
長野先輩が調べたんなら間違いないです。
あっさりと綾が引き下がる。確かに彼が調べたのなら間違いない。僕たちが彼以上の知識や能力がないのは日を見るよりも明らかである。可能性は絞られてきただろう。外部からの侵入ではなく、宿泊施設に隠れていたわけでもないし、外部からの秘密の通路もない。部員たちを見ます。
すると他に隠れられる場所といえば、 あれですか？
深町先輩が何か思いついたようだ。
そう、あれだよ。
展望台ですね。
宿泊施設と唯一同じ敷地にあり、長野先輩が仕掛けた罠を作動させることなく深町先輩の部屋に侵入し、さらに逃げおおせる場所、それは展望台しかなかった。展望台からなら宿泊所から出入りする人間をチェックすることができる。さらに盗聴器でもつけておけば会話もチェックできる距離だ。過去高低差があるから、そのままでは電波を受信できないかもしれない。よってそういった時は近くまで来ているんだろうが。確かに先輩の推理通りです。様々な状況から判断して、まさにその回答しか得られないです。今すぐ。僕が言葉を続けようとするのを彼は制止した。今言ったところであいつはいないだろう。おそらくは島のどこかに潜んでいるに違いない。かつての集落跡地かもしれないし、洞窟かもしれない。頭が切れるやつだから、そのあたりは抜かりはないはず。遠くから俺たちの状況を見ながら北総エンデルに違いないのだ。後手に回っているのは仕方がない。あいつの方が島に詳しいし、仕掛けてきた方というアドバンテージもある。俺たちができることは基本から始めることしかできない。半編成をして島を探そうと思う。喋りながらそばにあった紙にペンを走らせる。盗聴器が仕掛けられている可能性があるから、お前たちも合わせる。僕たちはうなずくと彼の話に合わせる。
確かにそうですね。じゃあ僕と綾先輩と深町先輩の2パーティーに分かれて行動する方がいいですね。
仕方ないわね。トール君じゃ不安だけど、私が深町先輩と動くわけにもいかないし。
綾は話しながらペンを走らせる。
先輩、これからどうするつもりですか？
丸い可愛い文字を綾は書く。俺たちが島中を探しに行くのを知ったら、とりあえずは上に戻ると思う。昼間に行動するとは思えない。リスクが高いからな。おそらくは昼間は眠り、深夜に行動を行うつもりだろう。今晩手を下さなくても見張りを立て続ければならない俺たちはどんどん衰弱していく。向こうは焦ることはないのだ。こちらが自滅するのを待つだけでいいからな。食事もない、睡眠も取れない、迎えが来るという希望もない。圧倒的に不利な状況だ。
個人的に僕は深町先輩とがいいな。
間が空いたので僕は思わず変なことを口走る。一瞬怒ったような目をあやがした。すぐに間を取るための発言だと気づき、穏やかな目になった。いや、すべて僕の想像だけど。
うん、トール君は一人でうろうろすればいいのよ。私は深町先輩と行動します。長野先輩も一人で大丈夫でしょ。
冗談めいた口調だが、目は笑っていない。怖っ。
どうすればいいんですか？このまま部長の思うつぼ？
いや、それはない。あいつは必ず展望台にいる。今度はこちらが罠にかける番だ。綾の問いかけに長野先輩が答える。ちなみにこれは全部筆談です。その目は自信にあふれた、というか楽しんでいるようにさえ見えた。で、続き。
私は長野先輩と一緒に行動すればいいんですね。まだ足が痛くて動きが鈍いと思います。迷惑かけてすみません。
すまなそうな声色で深町先輩がつぶやく。単純に声だけ聞いたら本気にしてしまいそうな弱々しさにあふれている。
どういうふうに行動するんでしょうか。単純にこの会話だけを聞いただけで納得するとは思えませんが。
喋りながら紙にペンを走らせる。なかなか綺麗な文字だった。片方で部長を罠にかける筆談をしているというのに、なかなかの演技力だと感心させられる。
女というのはそういった面を持っているのだなと再認識する。口頭で話したように二班に分かれて外へ出て一定の時間を過ごす。俺たちの行動を見てあいつは安心して夜に備えるだろう。俺たちは頃合いを見て展望台へと一気に向かう。深町先輩は軽くなずく。
わかりました。
深町、心配するな。急ぐことはないし無理をする必要はない。大体の見当はついているからな。準備ができたら行動を開始する。
わかりました。トール君も体調悪いでしょうけど頑張るのよ。
はいはい。あやに葉っぱをかけられやれやれといった感じで返答する。田中たちは海側へ、俺たちは洞窟方向へ向かう。そして展望台から見えない場所まで到達したところで待機する。そう言って長野先輩は時計を確認する。現在時刻は PM3:32だ。時計合わせはいいか。残りの部員たちがうなずきながら腕時計の時刻を合わせる。よし、俺と深町は洞窟側を調べる。田中と山寺はここを下って集落を調査。その後島を迂回して旧日本軍施設へと向かってくれ。俺たちも洞窟を通って施設へと向かう。これならばあいつも逃げ道がない。
そうですね、うまくいきそうです。
深町先輩がうなずく。長野先輩はみんなを見回し軽くうなずく。30分後に限界前に集合だ。遅れないように。あいつは俺たちの探索が徒労に終わると思い高笑いをしているだろう。バカら、そして予定通り動く連中だとな。その隙をつく。そうなればあいつは破綻してどうにもならなくなるだろう。思考ゼロとなりあっさりと陥落するはず。それがあいつの脆いところだ。長野先輩の性格分析っぽい文章になるほどと、文章になるほどとうなずく僕たち。天才ゆえ裏を書かれると弱いというわけかな。では出発する。彼の声を合図に僕たちは玄関へと歩いていった。玄関を出る前に僕はちらりと展望台へと続く階段に目をやる。視界の隅に展望台の屋根が見える。部長は上から監視しているんだろうか。さあ急ぐぞ。長野先輩に促され深町先輩が少し足を引きずりながら歩き出す。二人はさっさと道を歩いていった。終了。今日終了。ええ、今日はここで終わりたいと思います。はい、おー、またなんかなってる。はい、今日は終わりです。今日はこの辺で終わりますよ。疲れました。思ったより、なんだろうな、切るところが見つからなくて、どんどんどんどん行っちゃってたから、どうしようどうしようと思って、やってました今。とりあえず、この辺で、ね、切ってですね、次回はこの続きから、この作戦を成功するのかどうか知りませんけど、この辺で終わりにしたいというふうに思います。ファイルバンクの方に、録音をアップするので、もし興味があれば、落としていただければというふうに思いますよ。つうことでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まだまだこんな時間にもかかわらず多くの人がなんかやってるっぽいのでね、 だから、まあいいんじゃないのというふうに思いますわ。すごいね。だけど平日の1時なのに、自分もやってるけどね。つうことで、この辺で自分は去りたいと思います。さすがにそろそろやめないとと思いながらも読んでた。うん、展開としては気になる展開ではあるんですけどね。でもまあいい感じかなと思う。今来たのに終了ですかって言われてもな、だってもう時間的に、本当に今来たっぽいですけどね、ちょっとわかんないけど、うん、終了です。で、522万さん、明日大学朝遅いので5時まで基本と。俺は会社だ俺は仕事だっつの。で、523万さん、今後は独語に徹夜アスカって言ったのにと。俺アスカも試練もやらねえし、てかやる気もねえし俺の場合。うん、俺ああいうゲームはダメだうん、そう、なんかね、へこみすぎる、失敗した時に。だからダメ。だからあんまり、面白い、なんかなんつうのかな、その面白いゲームだなとは思うんだけど、自分がやろうとは思わない辛いあれは。だったらレースゲームでコンマ01秒とか削っていく作業の方が楽しい自分はね、なんつうのかな、そう、回転数とかね、進入角度とかね、そのどのあたりでねアクセル踏み込んでとかね、ブレーキとかね、そうターボラグなくすためにはとかね、ギアチェーンのタイミングとかね、その辺を考えてる方が楽しいね。うん、シミュレーションしながら頭の中で、はい、つうことで、アスカじゃなくて朗読でもいいよって続きじゃん。続きやったってしょうがないの。眠る寝る寝る、ということで、この辺で終わりにします今日はまあ来たのが遅かったので、まあ1時間くらいでしたけど、それでも自分は読んでてちょっとね、さすがにやっぱ4日目っつうことで、うん、いい感じじゃないのとは思いますわ。て、うん、展開が、とりあえず5日目までしかないから、あともうちょっとしかねえんだけど、どうなんだろうね、これね。わかんないけど、うん、この作戦はね、どこまで行くのか、うん。で、525番さん、リアル系のレースゲームは見ててもつまらんだろうと。いや、うん、だろうね。見てても面白くねえと思うよ、絶対。自分だけだと思うよ、ああいうのは。てか別に配信する気ないし。で、526番さん、アナザームーンホイッスルでもって書いてあるけど。アナザームーンホイッスルでもっつったってもう寝るっつうの、もう、勘弁してください。ということで、ほいじゃあ、この辺で、ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは、次回ね、まあ明日やるのか、明後日やるのか、し明後日やるのかわかりませんけど、気になるところです。自分もなるべく先々に、読みたいので、ちょこちょこやれできたらなと思います。ほいじゃあ、この辺で、バイバイ。では。